礼拝を始めます。 荒れ地よ、喜び踊れ、砂漠よ、喜び花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。砂漠はレバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる。人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。唱詠539番を歌います。差し支えない方はどうぞお立ちください。捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいたします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなのに。アーメン。
講読文第6番詩編23編を講読いたします。講読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。主は我が牧者なり、
我へともしいことはなし。
主は我を緑の野にふさせ、
憩いの海側に伴いたも。
主は我が魂を生かし、
皆の揺れをもて我を正しい道に導いたも。
たとえ我死の影の谷を歩むとも、
災いを恐れじ、
何時我と共にいませばなり。
何時の仕事、何時の杖、我を慰む。
何時我が仇の前に、
我が肺に縁を設け、
我が神戸に油を注ぎたも。
我が杯はあふれない。
我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添い来たらん。
我はとこしえに主の宮に住まん。
賛美歌312番を歌います。
Oh
さい。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御祭典の父なる神様、新緑が生えて爽やかな季節の朝、健康を与えられ兄弟姉妹方と共にこの高野原教会に集い、賛美と祈りの礼拝をもてますことを心より感謝いたします。一週間の日々、知ると知らずにかかわらず犯しました数々の罪をお許しください。そして今日から始まる一巡りの歩みを、主のお導きのもと新たな力を与えていただき、この世での私たち一人一人のなすべき務めに勤しむことができますようにお願いいたします。主なる神様、私たちはあなたからたくさんのお恵みをいただいて日々過ごしております。どうかこのお恵みを無にすることなく、隣人、周りの人々へと伝えていける信仰者へとならしてください。世の中を見ますと、どうしても理解しがたい事件が多々起こっております。私たちの間近にある事件かもしれません。闇の中に迷い込み、出口が見つけられない辛く悲しい時代かもしれません。どうぞ、私たちの信仰の歩みが、たとえ小さな信仰の歩みであっても、私たち自身の存在が、主なるあなたのお許しのもと、生きることの希望を示していけますように、導いてください。主なる神様、私たちの高野原教会の良き訪れとして、誰にでも呼んでいただける解放、この川の流れるところを祝福してください。そしてご奉仕してくださっている委員会の方たちのお働きをどうぞ導いてください。また若い魂が育まれている青年会、霊会、そして壮年会の方々の夕べの集いと親睦会が実りある集会となりますようお祈りします。高野原教会に集い、礼拝を守り、諸集会を通して交われることに喜びを持てますように、そして共に主の恵みのうちに生かされることを願いつつ、特に今病床におられる方、心に悩みを抱えておられる方、またご高齢の方々を覚えて、
主の慰めの御手、導きの御手が望みますよう心からお祈りいたします。このお祈りを今日礼拝に集われましたお一人お一人の祈りとともに、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。賛美歌298番を歌います。どうぞよろしかったらお立ちください。 聖書はヨハネによる福音書8章21節から30節です。そしてその後で遠藤裕二牧師より世の初めから共にいると題しまして説教をしていただきます。
聖書を拝読させていただきます。そこでイエスはまた言われた。私は去っていく。あなたたちは私を探すだろう。だがあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。私の行くところにあなたたちは来ることができない。ユダヤ人たちが、私の行くところにあなたたちは来ることができないと言っているが、自殺でもするつもりなのだろうかと話していると、イエスは彼らに言われた。あなたたちは下の者に属しているが、私は上の者に属している。あなたたちはこの世に属しているが、私はこの世に属していない。だからあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになると、私は言ったのである。私はあるということを信じないでならば、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。彼らが、あなたは一体どなたですかと言うと、イエスは言われた。それは初めから話しているではないか。あなたたちがについては言うべきこと、裁くべきことがたくさんある。しかし私はお使わしになった方は真実であり、私はその方から聞いたことを世に向かって話している。彼らはイエスが御父について話しておられることを悟らなかった。そこでイエスは言われた。あなたたちはその子をあげた時に初めて私はあるということを、また私が自分勝手には何もせず、ただ父に教えられた通りに話していることがわかるであろう。私をお使わしになった方は私と共にいてくださる。私を一人にしてはおかれない。私はいつもこの方の御心にかなうことを行うからである。これらのことを語られた時、多くの人々がイエスを信じた。
これまでずっとヨハネによる福音書を初めからずっと読んできています。そして先週のことを少し紹介して今日のところに入っていきたいと思いますが、先週はカリオの祭りと呼ばれるお祭り、カリオの祭りというのは仮小屋、まあ、仮に普通に立派な家というか普通の家に住んでいても、この1週間の間だけはかつて自分たちの祖先がエジプトで奴隷状態にあった、そのことを、その時の苦しみを覚えるために質素な小屋、まあ、テントのようなものをあえて、自分の家があるのにあえて作り、そしてそこで約1週間質素な状態で暮らすという、そのカリオの祭りがあった。そのことがずっと7章から今日の8章のあたりまでその背景となっています。そしてそのカリオの祭りはもともとは雨乞いの祭りでありました。乾燥している地域のエルサレム、その周辺地域では雨が降るということが命に関わることでした。またその雨乞いの祭りであったと同時に、もう一つは光の祭りでもありました。仮の小屋を建てるときにできるだけ光が入らないように影をわざと作り出す。そして祭りの最後の日のクライマックスの時に、真っ暗闇の中にエルサレム神殿の4つの柱の上で火の光がエルサレム中に灯される。私たちの身近な出来事でいうと、 お水取りの儀式に少し似ているのかもしれません。水を大切に汲んできて、そして最後のクライマックスの時には、燃える大きな松明が奈良を照らすという、そういうものと似ているかもしれません。そしてこのヨハネの福音書を書いた著者ヨハネの理解では、イエスこそがその命の水であること、今までにしてきたようにもう雨乞いの心配はいらないということ、そして当時のローマの圧政の中にあった人たち、この人たちの様子を暗闇の中にあるというふうに形容していました。日が差さない真っ暗闇の中で、自分たちは一体どこに進んでいけばいいのかわからないような、そのような暗闇の中にあった人たちに光を照らされる方、イエスは暗闇の中にあった人々に希望の光を灯す、そのことをこのカリオの祭りの最後のところで示していました。今日の聖書の箇所はこれまでと同じように、イエスは一体何者であるのか、イエスは一体誰なのか、どういうものなのか、そのイエスのアイデンティティ、イエスが一体何者なのかということが問題とされています。そして旧約聖書の中からイエスは一体何者なのか、そのことを今日の場面で象徴的に私たちに教えている箇所であると思います。これまでこの聖書を理解するヨハネによる福音書というのは、とても象徴的な言葉がたくさんあります。今日のところを読んでも、普通に読んで、そしてなぜ人々がイエスを信じるようになったのか、あまりよくわからないところであります。このヨハネによる福音書を理解するために、一つ私たちが注目していることは時間です。二つの時間を私たちが注目してこの聖書を読まなくてはいけないと考えられています。一つ目の時間はイエスが生きた紀元後30年頃、ちょうどイエスが活動していたその時の時間の目でこの聖書を読むということです。そしてもう一つの時間、二つ目の時間、それはこのヨハネによる福音書が書かれたと考えられている紀元大体90年頃、ヨハネが属していた教会、もしくは教会の群れがユダヤの人たちと対立していた、その90年ぐらいの年代、たった60年の差と思われるかもしれませんが、この60年の隔たりはとても大きなものがあります。ですからイエスが生きた当時の時間、そしてイエスがもうすでに亡くなって十字架とその復活をすでに経験したヨハネの教団の人たちのその目を通してこの聖書を読まなくてはならない。またヨハネによる福音書の著者は、さまざまな裁きと取れるような言葉が散りばめられる中で、そうではなくて私たちを裁くためにこの福音書を書いたのではなくて、その裁きという言葉に惑わされずに、私たちがここに描かれている主を信じることができるようになるため、そのためにこの聖書は書かれている。今日の聖書の箇所を理解する一つのヒントは十字架です。順番に読んでいって、まだ十字架の事柄は起こっていません。しかしここではもうすでに十字架が起こった、その観点から見ないとよくわからないところが出てきますので、今日は十字架の事柄の視点から、今日の聖書の箇所をご一緒に読んでいきたいと思うのです。まず21節のところに、私は去っていくという言葉が出てきます。イエスが十字架への歩む、そのことを象徴的に表していると考えられる一つ目の言葉が、私は去っていくという言葉です。 同じ十字架への道のりの事柄が書かれている他の福音書、例えばマルコによる福音書では引き渡されるとか十字架につけられる、すなわちイエスは十字架への道のりに誰かの力によって引き渡されたり、誰かの力によって十字架まで引っ張っていけられ、そして十字架にかけられる、つけられる。イエスは受け身の立場であるという表現が中心になっています。ところがヨハネによる福音書では去るという言葉を使っていますけれども、この言葉のニュアンスから考えると、イエスは自ら十字架に赴くというふうに解釈することができます。イエスは他のさまざまな力によって十字架に引っ張っていかれるというのではなくて、ヨハネによる福音書はむしろこの世から去っていく、その途上に私は十字架の道を歩むのだ、私が自らの歩みとして十字架を目指して進む、そう取れる言葉であります。そして21節の私は去っていく、あなたたちは私を探すだろう、だがあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる、私の行くところにあなたたちは来ることができない。もう一度そのユダヤ人たちが私の行くところにあなたたちは来ることができないと言っているという言葉が出てきます。イエスが十字架への道を歩む、去っていくという言葉で表しているけれども、人々がついてくることができない、これはイエスの十字架への道取りには誰一人としてついてくることができないということを暗示していると考えられます。実際聖書の記事を読んでいきますと、一生あなたに従いますと威勢よく約束した弟子たちは全員が例外なくイエスを裏切っています。有名なのは一番弟子とされたペトロが三度主をイエスを知らないと言ってしまう場面であります。またイエスの癒しを目の当たりにしてイエスの取り巻きのように行動していた群衆たちも、また裁判の場面に行くと逆にイエスを十字架にかけよう、全く反対の行動を取るようになりました。すなわちイエスは誰一人としてこれから私が歩む十字架への道のりについてくることができない、たった一人の孤独な道をイエスが行かなければならないということを暗示しています。少し聖書の箇所を、飛ぶことになりますけれども、28節、ここにもう一つ十字架の道のりを象徴する大切な言葉が出てきます。28節にイエスが言われた、あなたたちは人の子をあげたときに初めて私はあるということ、また私が自分勝手には何もせず、ただ父に教えられた通りに話していることがわかるだろうと書いてあります。人の子をあげるという言葉です。これもただ私たちが人の子供をこう上にあげるというふうに取ってしまっては意味がわからない言葉です。同じヨハネによる福音書の3章のところで、モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければならないという表現と同じ言葉であります。モーセがその荒野で蛇を掲げた、十字架のような木の上に蛇を掲げた、人の子であるイエスも十字架の上にあげられねばならないということをここでは表現しています。ですから人の子があげられるということはイエスが十字架にかけられるということをここでは意味しています。そして大切なことは、モーセが語った蛇、これは創世記にありますように人を騙した存在として、一番初めに呪われた存在として 旧約聖書の中に描かれている動物です。そしてまた挙げられるという言葉で表されている十字架、これも当時のユダヤの人たちからすると呪われた人だけが刑を受けると考えられていました。申命記の21章のところには、木にかけられた死体は神に呪われたものという表現が出てきます。当時は石打ちの刑というものがあって、そしてその石打ちの刑の後にもう死んでしまったその遺体を呪われたものとして木の上にかけるということが行われていたようです。ですから同じ死刑にあった人の中でも、その中で呪われた人だけが木にかけられる、そのようなことが当時行われていたようです。ですから蛇とそして木にかけられる、これらの言葉は十字架が当時の人たちにとっては呪いという言葉と結びついていた。また少し飛ばしましたけれども、22節のところに、私の行くところにあなたは来ることができないとの語りに対して、自殺でもするつもりなのだろうかと語っているところが出てきます。イエスの十字架の死を呪いと結びつけるその考え方、当時のユダヤの人たちはある文献によると自死、自殺ということは私はあまり好まないので自死という言葉を用いています。これは自らを殺すという意味に取られてしまうのではなくて、死を選ぶ以外に選択肢がなかった、そういう意味が込められた自死という言葉を使っていますが、その自死をした人は黄泉の国に下って永遠にそこから出ることはできないというふうな考え方が当時は支配的であったそうです。当時の人たちは天上に神の世界があって、そして地下、地底に黄泉の国、死んだ後の人が行く国があるというふうに信じていたようです。ですから自死をしたその人たちは黄泉の国に下ってそこから出れないという考え方が当時の人たちの考えていたことであったようです。数百年ほど前までヨーロッパの教会堂の建築もその思想を反映していました。礼拝堂はできるだけ高く、天に近づくように高く高い塔を建てる、そして地下の部分は聖職者たちのお墓とされていました。これも天井、上に天があって、そして下にその黄泉の世界がある、そのようなことを示していると考えられます。なお自死ということについては、私自身2年前のクリスマスに自分がケアをできなかったために自死を止めることができなかった、そのことについて語らせていただきましたので今日は詳しく取り上げません。しかし今の私たちの心理学や精神医学の観点から、この呪いと結びつくという考え方は全くありえないということ、それだけは強調させていただきたいと思うのです。しかし当時の人たちの中では十字架の事柄、そして蛇、自死ということが一つのつながりを持つ、呪いという言葉で一つつながりを持つような意味合いとして用いられていたということです。そして当時のユダヤの人たちはイエスの十字架を呪いと理解していた、そのことがここに表されていると思うのです。著者ヨハネは十字架を呪いとして見る視点に対して、それは違う、十字架というのはむしろ神の愛、神が約束された救いがそこに現れている、十字架の後に究極の愛を示す復活を描くその前の段階として ヨハネは十字架を違う呪いではないという視点から描いています。もう一度28節のところ、ここが今日のとても大事なところですので、もう一度読んでみていきたいと思うのです。そこでイエスは言われた。あなたたちは人の子をあげたときに初めて私はあるということ、また私が自分勝手には何もせず、ただ父に教えられた通りに話していることがわかるだ。イエスは何度も父に教えられた、父から派遣された、29節にあるようにお使わしになった方という言葉で、神様が直接イエスをこのように使わした、そのことを何度も強調しています。使わすという言葉は全権大使のような意味合い、つまり神様に代わって全ての権限を与えられたイエスが神様になり代わって神様がなそうとする技をなすことができる、これが使わすという言葉が意味していることです。ですからイエスは神様から全ての権限を与えられて世に使わされました。そして世の人たちが罪の中に死んでしまうのではなくて、そこから救いの道を歩むようにと、イエスはその生涯をかけ、そして最終的に十字架への道のりを歩むことになります。先ほどまでにイエスは一人で十字架のところに行ったというふうに語ってきましたけれども、聖書の中には初めからおられた方、そして29節の私をお使わしになった方は私と共にいてくださる、私を一人にしては置かれないという言葉が出てきます。はじめからという言葉は天地創造の時からと考えられます。そしてその時からイエスと共におられ、そして今も神様は私たちと一緒にいてくださるということを示しています。ですから十字架にたった一人で向かったと語りましたけれども、しかし私と共にいてくださり、そして私を一人にしておかれないという言葉の中には、実は十字架に立ったイエス、一人ぼっちだと思っていたその道のりに、世の初めからおられた方が共にいてくださった、そのことがこの聖書の中に込められています。もう一つ今日の聖書の箇所を理解する難しいところが、同じ28節の私はあるという言葉です。24節にも私はあるということを信じないと罪の中で死ぬ、28節には十字架にイエスをあげたときに初めて私はあるということがわかると書かれています。日本語だけを読むと一体何のことなのかわからない言葉です。聖書が書かれたギリシャ語の言葉、これも何度も紹介していますが、エゴ・エイミという言葉です。これまでに見てきたように、エゴ・エイミという言葉の後に、例えば光とか命、イエスは光であるとか命である、そういった言葉がここではついていません。全くエゴ・エイミという言葉だけ、あえて英語で I am というふうな訳を当てはめていますけれども、しかしその光とか命すらない部分、日本語であってあるものという訳しか訳しようがなかった言葉、これも実は旧約聖書の言葉の中から取られたこと、それがギリシャ語になったがゆえにニュアンスが変わって私たちに伝えられ、そしてそれが日本語になったゆえにさらにさらに 私たちには伝わりにくい言葉となった言葉です。出エジプト記の3章のところでモーセという預言者に対して神様が自らを自己紹介する、そんな場面が出てきます。そこにこのエゴエイミという言葉で表される言葉、この元のヘブライ語の言葉が出てきます。エヒエアシェル、エヒエという2つの言葉の間にアシェルという関係代名詞、その間を取り継ぐ言葉が出てきます。そしてエヒエという言葉は B 動詞のようなもの、そしてギリシャ語のエゴエイミーと違う、エゴエイミーというのは現在のことですが、英語の授業ではないんですけれども、しかし、ヘブライ語の言葉には現在ということを表す言葉がないということです。前島誠というユダヤの学者の説を借りれば、未完了、まだその行為が完了していないことを表すそうです。ですから神が自分を自己紹介するときに、私はあるという自己紹介ではなくて、私はあるであろう、将来あるだろう、いつか姿を表すだろうというふうに取れる言葉となっているそうです。今はまだいない神、不在の神であると前島さんは主張しています。神が今いない、世の初めを作られたその神様が今はいないとも取れる言葉であります。じゃあイエスと共に十字架への道のりに神様は同行されなかったのか、イエスが生きた時に神はそこにいなかったのか、イエスは神ではないのか、そのような質問が私の頭の中にやってきました。しかし前島さんがそれに付け加えて語っているのは、今はいない、しかし神があろうと望んだ時にはそこにあるものという意味があるそうです。ですから普段は神様はそこに現れない、しかし私たちがある行為をする中で神様は不在であるけれども、しかし現れる時があるということで一冊の本を書いています。家庭集会でも用いていますので、面白かったのは前回焼き魚のところに神が現れるという場面でした。イエスの復活の場面を興味がある方はよく読んでみると、焼き魚の場面にイエスが、神様が現れると取れるところが出てきます。私たちが読んでいるヨハネによる福音書に影響を受けたヨハネの第一の手紙、ここにその前島さんが言う不在の神が、しかし私たちの目の前に確実に現れると考えられる場面について描かれている箇所がありますので紹介したいと思います。ヨハネの手紙の4章の9節からです。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちに留まってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされるのです。私たちはまた御父が御子を世の救い主として使わされたことを見、またそのことを証ししています。イエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも 神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまります。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。コリントの信徒への手紙の13章と並んで、結婚式などに用いられるところ、神様の愛というものがどういうものであるのか、そのことを私たちに示してくれるヨハネの第一の手紙の中に、神様がその愛を表すやり方、それは一人子を世に使わすということ、そしてそれは私たちを裁くためではなくて、私たちが生きるために神様は一人子を使わされた、そしてまた十字架という事柄で私たちの過去、現在、未来、すべての罪をあがなう生贄として御子であるイエス・キリストを使わされた、そこに神様が表された愛がある。そして未だかつて神を見た者はいないのだけれども、しかし私たちが互いに愛し合うのであれば、神様が私たちの中にとどまるということをここで宣言しています。神様がいない、私たちと共にいない、そうではなく、神は普段は不在であるかもしれない。私たちが神様を必要とするときに私たちには見えないかもしれない。しかし神は世の始めからおられ、そして私たちが神様からいただいた愛を分かち合い、そしてお互いを大切な存在として扱い合う、その時に、その中に、神は確実に私たちにその姿を表してくれる。愛の中に神はその不在の中から存在を表してくださる。これがヨハネによる福音書、そしてヨハネによる福音書の影響を受けたヨハネの手紙が私たちに示していることであります。当時のユダヤの人たちにとって呪われた刑罰であった十字架、しかし神様の愛によって生かされている私たち、十字架は呪いではなくて、むしろ私たちの救いであるということを信じる人々にとっては、呪いよりもむしろ希望と、そしてイエスの苦しみの中から私たちが苦しむときに、その先に復活するという新しい命への希望を見出すことができるのです。創造の初めからおられた神様、私たちが互いに愛を分かち合うとき、イエスの十字架の事柄を私たちが信じて、そしてそこに神の恵みがあるということを信じるとき、私たち一人一人に新しい力を持って現れてください。そして苦しみの中に希望と勇気を与えてくださる、そのことを信じて歩みたいと思うのです。お祈りをします。神様、著者ヨハネはそのイエスとの出会い、神の愛について私たちにたくさんのことを教えてくださっています。しかしその当時生きた人々はイエスに出会い、また奇跡を目の当たりにして 十字架と復活というその恵みに預かっていてもなお、あなたと共に歩むことが困難であった、そのことを聖書は語っています。時を隔てて今を生きる私たちもまた、あなたより尊い命を与えられ、その愛を共に分かち合うことのできる隣人を与えられておりながらも、あなたの思うように生きることができません。しかしあなたの十字架は信じることが困難な私たちに対して、呪いと苦難の暗闇の中に住んでいるのではと思われるような私たちのこの歩みの中で、そのような私たちをこそ救うため、あなたがその深い愛を示されるために行った出来事であること、そのことをどうか信じて歩むことができますように、導きを与えてください。そして今日共に集っている隣に座っている人のその苦難を思い、またその方の平安を祈るときに、あなたが私たち一人一人のその間にどうか留まってください。隣人のために祈ることにより、あなたの愛を感じ、そして私たちがあなたよりの癒しと慰めを受け取ることができますように、導きを与えてください。この祈りを今日集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌294番を歌います。どうぞお立ちください。 どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御霊天の父なる神様、今朝も教会に集い、遠藤先生を通して御言葉を聞くことができ感謝いたします。青葉若葉の輝く季節ですが、この一週間も生き生きと過ごしていければと願います。ただいま捧げましたもの、神様の御用のためお持ちください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
牧会報告をいたします。
今週の誕生者の方がおられますので、お祈りをしたいと思います。伊藤祐介さんが5月の23日です。お祈りをします。神様、この週は私たちのケアする兄弟である伊藤祐介さんのその誕生を覚える週であります。どうかその信仰の歩みと生活を守ってください。青年会の会計として青年会活動を一生懸命支えてくださっているその働きの上に、また学校での学びの上に、あなたの豊かな祝福がありますようにお導きください。この祈りを集まりました皆さん一人一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。伊藤祐介さんです。おめでとうございます。それから、信頼者の方がおられますので、紹介したいと思います。今日ちょっと人身事故があったということで遅れて来られた方で、もし名前が漏れていれば、教えてください。まず、10年前に来ていたということで申し訳ありません。増尾義弘さんです。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、多分これ教会探検隊の皆さんだと思いますけれども、順番にいきますね。内倉みなみさん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから森岡奈緒さん、ようこそお越しくださいました。またお越しください。それから柳本雅樹さん、 よかったですけどね。また来てください。それから、谷岡さゆりさん。よかったです。よかったです。またお越しください。それから、小林香織さん。よかったです。よかったです。またぜひお越しください。あと、これ。まだ間に合わない。あ、わかりました。で、探検隊の皆さん、これから、あと、なんか、牧師にインタビューということと、それからまた、多分また、何度か来て、教会の皆さんにインタビューすることになるかもしれませんので、その時は、ぜひ、足を止めて、この方たちにご協力をお願いいたします。
本日の集会は、青年会で一回、青年会の方は会堂で行われます。で解放委員会地下室です。そして午後2時30分から須田教会で、奈良県伝道会総会が持たれます。そして午後6時から壮年会夕べの集い親睦会を持たれます。壮年会が主催する賛美と祈りの集いのひとときを共に分かち合いましょうということですので、もしよろしかったらどなたでもご参加くださいとのことです。今週の集会です。学園前家庭集会が宮間さん宅で持たれます。22日火曜日午前10時30分からです。入門講座22日同じく火曜日の午後3時からです。聖書講座23日水曜日午前10時30分から、晩祷会、同じく23日水曜日午後7時からです。街道のお掃除日が26日土曜日午前10時から、遠藤千佳さん、徳永由美子さん、松本紀子さん、和田京子さん、よろしくお願いいたします。そして、同志社京田辺聖書集会が、26日土曜日午後1時30分から持たれます。どうぞ覚えてご出席ください。遠藤牧師の予定日は23日水曜日午後が面会日となっております。次週神父礼拝ペンテコステ礼拝で遠藤雄二牧師のお説教で、真理はあなたたちを自由にすると題しましての説教です。どうぞ覚えてまたご出席ください。そしてその日は洗礼式転入会が取り行われます。賛美歌21を使用します。そして礼拝後の後で教会学校のいちご狩りが持たれます。コーヒーアワーでは受選転入会者の歓迎会がありますので、どうぞよろしく。また聖歌隊の練習が持たれます。で集会行事の予定といたしまして、婦人会のお出かけが5月29日火曜日10時30分から近鉄奈良駅東口の行儀さん噴水前です。参加費が800円ですので、どうぞ新緑 の美しい時ですので、よろしかったらふるってご参加ください。またボランティアグループピーターパンのお昼ご飯と題しまして、5月31日木曜日第1回目が持たれますので、どうぞ皆さんよろしかったらこちらもご出席ください、ご参加ください。
遅れて、来られた、同じ、教会、探検隊の、方です。松本真由美さん、立って、皆さんにようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、週報の補足です、役員会の報告のところですけれども、本当に嬉しいことに、今度の、ペンテコステの時に、3名の方、宇都宮さん、それから中谷清子さん、三枝隆さん、宇都宮節子さん、この3名の方が転入会をする希望を 持たれて、そしてこの間の役員会で承認されました。また白井由美さんと船橋美和子さんが洗礼の志願をして、このお二人の洗礼の志願が承認されました。ですから、ペンテコステは、私が来てからペンテコステあんまり何もしない教会だと思ってたんですけれども、今回は洗礼式と、転入会式、そしてその後歓迎の、まあ、少し略式になりますけれども、歓迎のコーヒーアワーを実施しますので、ぜひ皆様ご出席をしてください。それから、4番のところに書いておきましたけれども、今後の予定の中で、土曜日に、普段入門講座をしていたのですけれども、そのお仕事等の都合で土曜日にどうしても都合がつけられない、しかし、洗礼を受けたいという希望がある方のために、まあ、クリスマスに向けて少し不定期ですけれども入門講座を、実施することになりました。土曜日以外で出たいという方、もしくはその日程に合う方、もしくは同じような希望を持っておられる方は私の方までご連絡をください。そしてその下にいちご狩りのことが書いてありますけれども、次週は洗礼式等がありますので少し長くなると思いますけれども、 CS の先生方は子どもたちにお弁当を食べさせたりいろいろな準備がありますので、11時半ぐらいに退席することをお許し願いたいと思います。それから5番のところ、ひまわりグループの会計報告がなされたということ、そしてその下に、無添加育児の会というのを奈良教会の、栗原美奈子さんが、立ち上げたいということ、そしてこの教会をぜひ会場にしたいということで、ひまわりグループの将来につながる可能性を考えてできる範囲で、支援をしましょうということが決まりましたので、よろしくお願いします。それから週報には書ききれなかったのですけれども、検診キャンプという、高校生から大学生ぐらいの方々への、キャンプの、ご案内が来ています。受付のところで私が、なんとなくこの人対象だなと思う人には、お渡しすると思いますので、ぜひお受け取りいただき、そしてよかったら、参加してください。うちの教会の出身の、工藤、直子さん、それからうちの教会員のご家族の富田正樹さんが講師でスタッフでおられますので、とてもいいキャンプだと思いますのでよろしくお願いします。それからお知らせに書いておきましたけれども、献金の報告ですが、ちょっとこちらの手違いがありまして、5月6日の報告の半分がちょっと私の手元に来ておりませんので、今回、出すことができませんでした。次週まとめて出させていただきますのでご了承をお願いします。
それでは荘園504、すいません、グリーティングが持たれます。どうぞ前後左右の方とお挨拶ください。それでは荘園541番を歌います。そして歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
人の恵み、神の愛、聖霊の親しきお交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。 ません、牧師が前にいるのは初めてなんですが、お一方、紹介するのを忘れましたので、紹介させていただいてから、礼拝を終わりたいと思います。うちの教会では、西岡智弘さんの方が多分有名だと思うんですが、全国的には、お父さんの方がもしかしたら有名かもしれませんが、西岡翔一郎先生、旭川六条教会から、今日は、兵庫教区の方に、ちょっと仕事があるということで、教会に礼拝に来てくださいました。ようこそお越しくださいました。またお休みの時ぜひお越しください。もしくはうちの、青年たちが行くかもしれません。それでは礼拝を終わります。
すいません。今日の、夕方の懇親会、総年会主催の夕べの集いなどの懇親会に出席いただける方は、できれば入り口のところにですね、名前を書く欄がありますから、そこへお名前を書きいただけると準備の都合上助かります。それから、参加費は1人1000円ですけど、学生の方は700円、中高生以下は無料、で1家族最大1500円ですので、家族でたくさん来ていただけるとお得です。はい、あ、いいですね。後で、
Thank you.
Check.